聖書朗読、エズラ記4章1節から6節、第3版ですと798ページ、新改訳2017年度ですと820ページ、海老名ひとみ姉妹にお願いいたします。
聖書を読みいたします。エズラ記4章1節から6節までお読みいたします。ユダとベニヤミンの敵たちは、捕囚から帰ってきた人々がイスラエルの神主のために宮を建てていると聞いて、ゼルバベルと一族の頭たちのところに近づいてきて言った。私たちもあなた方と一緒に建てたい。私たちはあなた方と同様、あなた方の神を求めたいのです。私たちをここに連れてきたアッシリアの王エサルハドンの時以来、私たちはあなた方の神に生贄を捧げてきました。しかしゼルバベルとヨシアとその他のイスラエルの一族の頭たちは彼らに言った。私たちの神のために宮を建てることはあなた方にではなく私たちに属する事柄です。ペルシアの王キロシ王が私たちに命じた通り、私たちだけでイスラエルの神主のために宮を建てるつもりです。するとその地の民はユダの民と気力を失わせようとし、脅して建てさせないようにした。さらに顧問を買収して彼らに反対させ、この計画を潰そうとした。このことはペルシアの王キロスの時代からペルシアの王ダレイオスの治世の時まで続いた。またクセルクセスの治世には、その治世の初めに彼らはユダとエルサレムの住民を非難する告訴状を書いた。以上です。
改めましておはようございます。少しマイクがハウリング起こしていますかね。アシュ姉妹のお証をどこまで皆さんご理解できたでしょうか。なぜ今ちゃんが夢の中で、車にひかれて大変だったところ、まあお医者さんのところに連れて行って、まあ神様が示してくださった水を飲ませたら吐いて、そしてまあ元気になって帰っていった。で次の日、翌々日ですかね。アシーさんが落としたスマホが、車に潰されてしまった。でアシーさんは神様に感謝しますと。このつながりが、今一つ、つながっていない方もいるかもしれませんが、エマちゃんが死ななかった、しかしスマホが死んでしまった、スマホが犠牲になったという、つまり神様の道からで逆転したということですね。祈りはそれほどに力があるということを明かしされたわけです。私たちの祈りは神様が聞いてくださる、天のお父さんとかあの人とか言ってましたけど、素晴らしいお方だということを明かししてくださいました。ですから証は、聞く人に神様を信じる信仰をさらに燃えさせ、そして確信へと導く力があるということですから、皆さんが日々の生活の中でこれは神様から受けた恵みだということを理解できたら、迷わないで証しをしてくださいと、まあ何度か申し上げていますけれども、今日のお証しを聞いて励まされた方が来週、先生私証ししたいと手を挙げてくだされば、非常に神様の御前で神様の栄光が表されるということになりますので、お願いいたします。今読んでいただいた箇所は、まあ、今日も旧約聖書ですが、エズラ記、皆さんエズラ記を愛していますか？非常に、何回読んでも難解な難しいところかもしれません。それは私もよくわかりますが、今まで何度も世界を今まで支配してきた帝国の名前を紹介してきました。 バビロニア帝国、ペルシャ帝国、ギリシャ帝国、ローマ帝国、この4つの帝国がダニエル書や他の預言書に登場してきますが、今日のこの出来事はその以前の帝国アッシリア帝国、まあバビロンとも重なりますけれども、あの地域を支配していたバビロニア帝国が、イスラエルという国が北と南に分離して、まあお互いにこう丁々発止やってた時に、アッシリア帝国が 北イスラエルを滅ぼして、でそこに住んでいた北王国の人々をアッシリア帝国、まあその時の首都はニネベと言いましたが、ニネベという町は夜泣きに出てきますね。その捕らえ移された人たちの代わりに、まあ人口密度が急にこう減ったわけですから、そこに今度はアッシリア帝国は、その地方に住んでいた人たちを、今度は逆に北王国イスラエルに住まわせたんです。でその住まわせた人たちの子孫が実はここに登場してきて、せっかくバビロニア帝国から70年ぶりに帰ってきた南王国イスラエル、ユダの人々に対して、あなた方が宮を建てるんだったら一つ協力しましょうか、私たちも建てたいんですと、私たちも主を礼拝してきましたので一緒にやりましょうとやってきているのがこの背景になりますね。しかしユダの人々は断りました。これは私たちに属する事柄です。まあ、他の聖書の訳では、これはあなた方とは関係のないことだというような強いニュアンスで語られているんですね。さて、まあ、そのことを申し上げて、今度は、画像を出しますけれども、反応が、ね、いきなりこういう画像が出てきて何のことやと思うかもしれません。2頭の牛を並ばせて畑を起こしたりするときに、くびきというのを用います。くびきというのは皆さんにも見えていると思いますが、これですね。でこの下に輪っかがあって、牛の首をこのくびきでつないでいるわけです。で体格あるいは性格、能力が違いすぎると、これを釣り合わないくびきと表現するんですね。だから強い牛がこうどんどん引っ張っていく、弱い牛はそれに引っ張られていくけれども、速度が違うとぐるぐる回ってしまうことになります。ですから聖書は私たちに、まだイエス様を信じていない人たち、もちろん神様が愛している人々ですが、釣り合わない区別を一緒にしてはいけませんと伝えているんですね。ところがイスラエルの人たちは歴史を通じてこの釣り合わない区別を、まあ、これがアッシリア帝国ですが飛ばします。なかなか飛ばないです。お願いします。やっぱり平野さんにかからないと動かないんですね。次の御言葉下げて、はい、そうですね。民数記を見ますと、こうしてイスラエルはバールペオルと首輝きを共にした。すると主の怒りはイスラエルに対して燃え上がった。誠の神を信じている人たちが、人間が作った偽りの神、偶像の宗教を信じている人たちと一緒に行動を共にしたときに、神様がイスラエルに対して怒りを燃やした。ここにも首輝きを共にするということの、弊害というか災いが書かれております。はい、あ、スイッチが入ってなかった。そこで今日はですね、志を実現させる力ということをまず見ていきますが、私たちそれぞれやりたいことがあります。あるいはこういうことのために時間を割こう、志、願い、また夢、ビジョンというのが神様から与えられます。でそれを実現するためには、なかなか 知恵が必要だったり時間が必要だったりするわけですが、このユダの人たちも困難の中で神殿を神の宮を建てるという志を持っていました。そのためには資金が必要であり労働力が必要であり資材など多くの必要がありましたが、まあ、そのことに関して新約聖書ではこのように御言葉が語られています。でこれは共同訳聖書、口語訳聖書ですね、めったに開かないんですが、私たちが使っている新改訳聖書では同じように、まあ、意味は同じなんですが、あなた方のうちに働いて志を立てさせかつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところである。これが口語訳聖書ですけれども、皆さんの聖書には何と書いてあるか後で開いていただければその違いが分かります。まあでも今申し上げますが、新改訳では神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。まあ意味は同じですけれども、実現に至らせるのは神であるということが口語訳聖書には記されているんですね。で先週火曜日に北海道聖書学院の責任役員会というのがあって、年に3回あるんですが、2月5月10月にあるんですが、2月の時にその役員会の席上でこんな報告があったんです。で今会計は200万円の赤字です。200万円といったら小さい数字ではありません。で役員たちはどうしようか悩んだわけですね。しかしすぐに答えは見つからない、祈りましょう、そして祈りがこう積み上げられて、まあ、5月になってもう一度、責任役員会の席上、北海道聖書学院の経済の会計報告が出されましたが、嬉しい、報告になりました。2月には200万の赤字だったのが、3月に思いがけないところからいろいろ献金が集まって、結果的に新年度に4月に繰り越されたのは66万円という、そんな報告だったんですね。まあ、神様が祈りを聞いてくださって、この綱渡りのような会計状況を変えてくださったと私たちも感謝を捧げたわけです。で学生が減っている、新入生が減るということは厳しい会計状況を予想できるわけですが、しかしそれでもへこたれないで神様に期待して聖書学院も運営されているわけです。世の光放送もいつも赤字続きですね。でこれは東京に太平洋放送協会という、もちろんクリスチャンが運営する放送伝道の会社があるんですが、PPA という略称が使われていますが、口の悪い人が赤字続きなのでいつも PPP だとそんなことを言っている人がいました。神様の働きはいつも潤沢な資金があって始まることはまずないんですね。ただ信仰だけで始まることがあるわけです。そして志を与えられた人が立ち上がって、一体どうするのと周りの人は止めようとすることさえも多いんですね。で子どもが信仰を持ってまた洗礼を受ける、あるいは献身するといった時に、クリスチャンの親でさえも食べていけるのという心配をするわけです。でそれはまあ無理もないと言えるわけですが、神様の働きは実は私たちの思いを超えたところでスタートし、まあ、それを受け止めて、取り掛かる人たちがいるということを覚えてください。グロリアチャペルも、まあ、23年前にここに輪西から移って新街道を建てて始まりました。わずか30、40名の方々が熱心に祈り、そして神様からのビジョンとして受け止めて熱心に祈り、そして献金をしたわけですが、段ボールとかを集めてそれを販売して、その 益金を積み上げていったりですね、さまざまな努力をして、ついに都市建物で8000万の資金が投じられた。もちろん銀行の借入も2900名あったわけですけれども、そのほとんどを、まあ、献金とそういった努力の積み重ねでついにここに新街道が建て上げられた技を見てですね、ああやればできるんだっていう人間的な思いだけではなくて、神様が私たちに志を立てさせ、それを実現させてくださったという体験、証を一人一人が持ったわけですね。それがこの教会の信仰の遺産、財産とも言えるわけです。ですから私たちが、親が子供に残せる最高の財産はお金ではなくて信仰だと言われるんです。信仰さえあれば神様から必要は満たされるというのがクリスチャンの経験、多くの人々の証として伝わってきているわけですね。神様はこの有名な御言葉を私たちに与えてくださいました。一緒に読んでみましょう。はい、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。アメン。これを多くのクリスチャンは心に暗記して蓄えて、いつでもそれを使っていらっしゃると思います。私が最初に赴任した、40年前に赴任したビラトリ町のフレナイ町というところに、スウェーデンの宣教師が入ってこられて、そこに教会ができました。でその時に建てられた古い街道がもう床もボロボロで使えなくなったんですね。そしてこのフレナイの町に新しい街道が欲しいと願った一人の方に神様が志を与えてくださったんです。そしてその姉妹は、まあ、癌で闘病されていましたが、神様に祈って今まで自分が与えられたものをお捧げしますと、でその献金が原資となって多くの人々の志もまた集まって、先週から新しい街道の建築が始まりました。日高キリスト教会という日高触れない、まあ、かつてはホベスという3つの町からクリスチャンが集まって教会を建て上げていたんですが、今過疎化が進んで限界集落に近い状態なんですね。信者様はわずか数人です。わずか数人の人々が、まあ、2000万円近いお金を捧げて、今街道が、まあ、完成は10月になると思いますが、そのような技が進んでいるわけですね。神様の働きの一端を見ることができます。宝を天に積む人たちがいるということなんですね。志を実現させる神様が私たちと共におられます。第二に、そういう神様の技を始める、志をいただいて働き始めるときに起こることは必ず敵の妨害があるということですね。まあ、先ほどの証の中にも、証をするとサタンが攻撃するようなことをおっしゃってましたが、その通りです。私たちが神様の御心を行おうとすると悪魔が喜ばないわけです。必ず妨害が入ります、疑いが入ります。でそれはクリスチャンや教会の中からも起こるんですよね。クリスチャンが神様から志を与えられて立ち上がった時に、それを人間的な思いで止めようとしたり、また妨げようとすることだけは私たちはしてはいけないわけですね。どうやったらそれが実現するかを一緒に祈る、あるいは相談を受けたら肯定的にそれを受け止めて祈って、内知恵を絞り出してでもいいですから、一緒に歩む仲間となる、そんな信仰を持ちたいものです。神様生きておられますから、無から有を生じさせる神様ですから、神様に頼るならば決して私たちを放っておく方ではないということ、そのことを信頼して歩んでいきたいと思います。 イエス様が私たちに託された使命は、すべての作られたものに福音を伝える、これが宣教ですよね。私たちの教会も来年70周年を迎えます。思いを新たにして出発する時が近づいています。で、宣教というと何かこう大掛かりなことのようにクリスチャンは考えてしまうことがあるかもしれませんが、身近な人への普段の生活を通して、その存在と神様から愛されて、そして祝福されていることをそのまま表していけば、それが証の力となり、伝道の力となり、大きく宣教という総合力になっていくわけですね。もちろん日々の積み重ねのその力になっていくわけですけれども、時には思いがけず神様がある人に御霊を注いで、そして聖霊の力によって奇跡が起きたり、病気が癒されたりということも起こるわけですが、しかしその背景には地道な普段の祈りと、そして努力があるわけです。宣教の働きとともに、その拠点となる教会を立ち上げること、建物は建て上がっていますけれども、私たち自身の信仰は立て上げられているのか、成長しているのかということが問われるわけです。この宣教と教会を立て上げるということは、信じる者が担う責任です。そしてこれは神様を知らない、信じていない人たちとは関わりのないことです。いや、彼らの力も必要だ、協力してもらおう、そういう考えはわからないわけではないんですけれども、それをやってしまうと必ず刈り取るものは残念な結果となってしまいます。ですから、神様の御心を行うとき、問題が起きるということを想定しておかなければなりません。サマリアの人たちっていうのが、まあ、このところにはサマリア人とは出てきませんが、このバビロニアから70年ぶりに帰ってきた人たちに、会いにやってきた人たちは、イエス様の時代サマリア人と呼ばれる人たちでした。ユダヤ人とサマリア人は口を聞かない犬猿の仲でした。背景はアッシリア帝国から無理やりこう移住させられた人たちが、まあ、子孫として、いたということですね。表面は協力すると見せかけ実は妨害する思いをこう持っていた人たちだったわけです。で、それを彼らは、ユダの人たちは見抜いたんですね。光と闇は共存できないということをはっきりと聖書は教えているわけです。そしてサタンはイエス様に対して殺意を持っています。人殺しと呼ばれているのはそういう意味です。戦争の背景にもサタンが働いています。ですからあれだけの恐ろしい残虐なことが起こるわけですね。虐殺、ジェノサイドということが、戦争が起こると日本もやりました、アメリカもやりました。正しい国なんて一つもないんです。ということはまず置いておきまして、イエス様が誕生された時に、誕生される前に東の国から来た人たちが、博士たちがヘロデ大王に会ったんですね。その時にヘロデ大王はこのように言いました。ごめんなさい、かぶっちゃった。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った、博士たちを送ったわけです。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい、私も行って拝むから。これがヘロデ大王の、まあ聞けばね、あ、ヘロデ大王もイエス様を拝みたいんだなって受け止めてしまいますが、実は殺したいんだっていうのが本音だったわけです。ですからこのユダの人たちに、会いに来た人たちの魂胆も同じだったということですね。そしてこの世界、この世もまたキリストを憎み、そしてキリストの弟子である私たちクリスチャンもこの世から憎まれるというのは避けられないことなんです。ということを覚えておいてください。心することは敵を、サタンを過大評価しない。私はサタンになんかとても勝てない。もちろんそうです。でも、 イエス様がおられる。私たちの中に聖霊によってイエス様が住んでおられる。このイエス様にかなう敵はないということですね。表面的にはもう恐ろしい形相して、もし立ち向かってきたらどうしよう、あるいは国家権力が教会を潰そうとしてやってきたらどうしようという、そういう不安と恐れはあるかもしれませんが、その時にこそ信仰に立つ必要があるわけです。信仰に立つということはどういうことですか、わかりますか。信仰に立つ、固く信仰に立ちなさい。イエス様は主を打ち破って復活された、だからあなた方は主の技に励みなさい、固く信仰に立ちなさいと勧められているんです。固く立つ、私たちが立てる場所、砂の上ではなくて固い岩の上、それは動かないからですね。でそれをまあ例えて言ってるわけですが、動かないものは聖書の御言葉だけです。人の言葉は変わります。この世は様々変わります。しかし変わらないものはイエス様が語られた、神が与えられたこの聖書の御言葉だけです。教会も変わります。しかし変わらないのは御言葉だけです。この真理に固く立ったのが、宗教改革の時にマルチン・ルッターが王たちが居並ぶ中で尋問を受けた中で、私はここに立つ、ここっていうのはその場所ではなくて地面ではなくて聖書を指していたんですね。それ以来プロテスタント教会が生まれて世界に広がってきたわけです。それまでは教会が聖書の上に権威を持っていた。この誤りを正したのがルターはじめカルバンとか宗教改革者たちだったんですね。聖書から迫られ、聖書から教えられた人たちが立ち上がって信仰に立って戦ったわけです。それで当時のヨーロッパが大きく変わったんですね。私たちがこれからも聖書の御言葉を土台とし、また御言葉である神の言葉であるイエス・キリストを信仰と生活の土台とするときに、妥協を迫る敵に対してこの4章の3節に書いてあるように、これは私たちに属する事柄です。新共同訳聖書の訳では私たちに託された仕事です。また新英訳聖書訳、イギリスの新しい訳では、あなた方の知ったことではないこういうふうに訳してるんですね。こっちの方が分かりやすいと思います。つまりノーと言えるわけです。断る勇気が聖書の御言葉の力で私たちにもたらされるわけです。3番目に、彼らは神の宮の再建を始めました。故郷から帰った人々がまず取り組んだことは神の宮を建てるということでした。で、神の宮っていうのは、今は新約聖書の光で私たちの体が神の宮です。一人一人皆さんの体が神の聖霊が住まわれる宮です。で、私たちの宮も時々いろんなことがあって壊れる、あるいは意気消沈して信仰がこの萎えかけている、萎えてしまうことがあります。で、日曜日の礼拝を捧げるということは私たちの魂の再建になるんですね。一週間働いて人間関係の中で揉まれてどうしようか、本当に疲れる、そんな中で神様の前に出るときに、物理的に何かこう降りてくるとか、そういうことを表現しているのではなくて、こうして賛美歌を歌い、賛美を捧げ、共に集まって祈る中で聖霊様がこの街道の中を行き巡ってくださって、私たちはその聖霊に触れられて、何らかというか確実に神様と出会っているわけです。そして証しを聞いたりメッセージを聞いたり、あるいは礼拝後の交わりの中で人々の表情や声や、そういった生きている証しに触れて、 人一人に触れて私たちの霊が生かされていく、強められていく、励まされていく、その営みが礼拝ですね。この時間だけではなくて、礼拝が終わってからも営みは続いていくわけです。そのことをパウロはこのように伝えていますね。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。まあ、この一つの御言葉だけでもう何時間も説教ができそうですけれども、教えられることは、私たちの体は自分自身のものではない、神のものだということなんです。だから人間の思いで変えてはいけないんですね。で、この体を清く保ちなさいと聖書は教えています。聖霊が住まわれる私たちの体は尊い存在です。もちろん年齢とともに衰えていくことは避けられませんけれども、つまり体という物質的な物理的なところを言っているのではなくて、魂、体、霊、すべてを指して体と言っているわけです。その中に住まわれる神様の霊を、聖霊を悲しませてはいけない。でも悲しませてしまうことがどれだけあるでしょうか。この体、肉体をの中に住んでいる間、私たちは罪の性質の影響を受けてしまいます。そしてまだ許されていない、解決していない罪があると、サタンがそれを狙って、それを足場にして私たちに迫めてくるわけですね。ですから聖書を学ぶっていう時間をぜひ取ってください。聖書を学んで自分の魂の中に光が照らされる、その機会を増やしてください。でないと成長はもう止まってしまうんですね。あるいは崩れてしまうんです。信仰が衰えてくるんです。霊が痩せ細ってくるんです。神の御言葉を愛し、神の御言葉に触れていく時間を、したいこともたくさんあるでしょう、しなければいけないこともたくさんあるでしょう。でも第一にすることは神の国とその義を求めることだとイエス様が教えてくださったので、神の御言葉に本当にひれ伏して、まあ頭を下げる必要はないと思いますが、神の御言葉に触れる時間を極力、テレビを見る時間、スマホを見る時間も割きながら、制限しながら、ぜひ取り組んでいただきたいと、まあ70歳になった牧師が語っているので、もちろん20代の牧師も語るわけですが、ぜひ心に留めていただきたいと思います。私たちの神の宮である体は魂と言えるわけです。魂を養い、キリストに似たものとして立て上げられていくためには、今週の御言葉にあるように、釣り合わないくべきこの世のやり方を避けながら、ひたすら神に祈り求めて、神の方法で、神様が与えてくださる資源で進めていくことが求められます。この4章の中でユダの人たちはこの羊のなりをしてやってきたけれども、実際は狼だった人たちの脅迫に遭い、残念ながら15年間この神殿を建てることは、まあ礎は据えたんですけれども、それ以上進まなかったんですね。が中断してしまうことが起こるわけです。せっかく神様が励まして志を与えて願いを起こさせてくださったのに、そして始めたはいいけれども、周りの協力がなかったり、祈りのサポートがなかったり、一人だけが孤軍奮闘して疲れ切ってバーンアウトしてしまったりということがたくさん起こってきました。神様の働きが起きた時に、私たちは協力者、祈りのサポーター、励まし手となるのか、それとも妨害する人になるのか、その分かれ道は聖書に普段教えられているかどうかです。人間的な思いというのは常に神様の 御心を壊そうとして乗り越えようとして潰そうとして私たちの内側にも葛藤が生じてくるんですね。それはものすごい勇気が必要な時もありますが、だからこそ一人で戦わないで信仰の友仲間と共にぜひ祈ってくださいと声かけをして、時間があれば一緒に集まって祈るということが必要不可欠なんですね。家の教会はその場として非常に貴重な営みだと言えます。一人で戦える人はクリスチャンいません。ぜひ集まることをやめないで、終わりの日が近づいているのを見てますます熱心に集まることを求めて実践してください。お互いの家を訪問することもいいでしょう。ぜひ受け入れてください。家の中がちょっと散らかっている構いません。うちもまあよくお客さんが来るんですが、そのたびに家がきれいになるので、そういう効果もあるんですね。お客さんが来ると家の中が片付く、きれいになる、それはまあどうでもいいことなんですが、お互いを訪問し合う文化というのがなかなか日本はないかもしれません。欧米だともう頻繁に行き来して、まあ、パーティーを開いたりっていうのはあるんですけれども、聖書を学ぶためにお互いを訪問するクリスチャンのそういった集まり営みがこれからますます必要になってくると思います。パンデミックはもう少しで終わるかもしれません。次のパンデミックが控えています。聖書を予言していることです。また集まれなくなる、どうしますか。その時に小回りの利く集まりをしっかりと整えておく必要があるということです。今のうちにいろんな組み合わせを、まあ、牧師やリーダー会の人たちがこれから組み合わせていくと思いますが、あの人は嫌だ、どうも苦手だ、そんなことを言わないで、目的を共有して信仰に立って取り組んでいただきたいと思います。はい、終わらなければなりませんが、聖霊が住まわれる私たちのこの体をもって神の栄光を表すために、まず聖霊によって清められ、清められるということはイエス様の血潮によって日々私たちが犯す罪を許していただいて清めていただくということです。そして御言葉を読んで蓄えて、その御言葉の語りかけによって私たちの誤解や疑いや勝手な思いを一つずつ削いでいただくわけです。そして清められたところに聖霊様が住んでくださる。清められた分私たちは聖霊に満たされると何度も申し上げています。悔い改めた分清められ、清められた分聖霊に満たされ、聖霊に満たされた分私たちは力を受けるわけですね、という原則が働いているんです。そして聖霊は信じる者に信仰と知恵を与え、品性の実を結ばせて人格的な感化力、キリストの代わりを与えるお方です。私たちの現状は、魂の現状はどうでしょうか。再建する必要はないでしょうか。今からでも遅くはありません。この世と調子を合わせていたようなところがあったら、どうぞそれをストップさせ、神様に心を開いて、先ほどの証しにもあったように神様に心を開いて近づいて、その語りかけを聞いてください。そして心を新たにしていただいて、自分を変えていただいて歩んでいきましょう。お祈りいたします。天のお父様、世にあってはあなた方は困難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ったからです。信仰の創始者、信仰の使徒であられるイエス様が歩まれたその足取りをたどりながら、足跡をたどりながら、私たちはこの地上の信仰生活を歩んでいますが、時にこの世と妥協したり、この世の方法を取り入れようとしたりする誘惑にさらされています。どうぞ固く信仰に立つとはどういうことか、悪魔の誘惑や攻撃にさらされる時にたじろがないで、恐れないで、 悪魔に立ち向かって、悪魔が立ち去るその様子を見るほどの神様が与えてくださる信仰を持ち合わせることができるように助けてください。一人では戦えません。どうぞ二人三人集まって、この教会が神の言葉によって励まされ、聖霊によって励まされて前進する教会となるように、これからも終わりの時代を生きる、生き抜く、戦い抜く教会となれるように、私たちにその信仰と志を与えて、共に集まって祈り励まし合う群れとなりますように祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。